正答4ということで今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとハンディキャップ理論ちょっと詳しくもうちょいディープに言っていきますけど、
ハンディキャップ論自体がディープって最初言ってましたけどね。
そうやね、
さらに深くって
だからね、これがすごいところね。
お
う、はい、でそれもちょっと伝えたいんだけど、
はい、
ちょっとおさらいすると、まあオスとメスがコミュニケーションしていて、なんでメスは派手派手な色のオスを選ぶんかみたいな問いだったけど、じゃあコミュニケーションにおいて、まあ、ちょっと抽象的に言うと、まあ、どういうシグナルがいいんですかみたいな話だったけど、オスは派手なシグナルをメスに出して、まあ、メスがこうメッセージを受け取るはずなんやけども、そのシグナルにコストがかかっていると、なんかこう負担になっていると、
うん、
生存にとっての負担になってるからこそ自分の生存力が高いんですよっていう信頼性というかね、証になっているという話でしたね。
軟弱なオスではできないシグナルとか。
はいはい、その通りで、そのシグナルに信頼性があるから、こう正直シグナルとか呼ばれてますよっていう話だったんだけど、ちょっと一つこうパラドックスというか、まあ、さらに疑問点をちょっと指摘しますけれども、
パラドックスって何でしたっけ。
こう、まあ、矛盾点というか説明できないようなことなんだけど、これ、はい、ハンディキャップ理論というか、まあ、正答多一般で言われていることだけど、生存力、なんか力強いオスとそうじゃないオスがいて、まあ、こうグラデーションみたいになってると、
はい、
ランキングになってますよと。
お、
でメスは優秀なオス、強いオスをなるべく選んで、で交尾して次の世代の子供を産むよね。なぜかというと、そういったできるオスと交尾すれば、でそういうできる、まあ、能力みたいのが遺伝すると、親から子供に遺伝するんだったら動物の話だけど、優秀なオスと交尾すれば自分の子供も優秀だろうと、
馬のサラブレッドみたいな、
まあそうだね、力強いオスになるだろうと、まあそういう理由があるんで、メスはちゃんとオスを選ぶと、まあそういう理屈になっているんやけれども、そういうことを繰り返していくと子供みんなできるやつになってくるやん、
うん、
優秀優秀優秀と、
うん、
そうすると集団の中でみんな優秀なオスばっかりになると、
うん、
そうするとメスとしてはこう選びようがなくなっちゃうと、
おみんな優秀だから、
はい、優劣つけがたくなっちゃうんじゃないんですかっていうのが、まあ、疑問の一つだね。
あ、
これ今どうなってるのか分かんないけど、まあ、一応ちょっとハンディキャップ理論に基づいて実際どうなってるのかみたいな、まあ、仮説の一つ、状況の一つ、どうなってるのかちょっと説明していきましょう。でまずはクジャクの例、こうクジャクって正淘汰ってね、よく昔から研究されてんだけど、まあ、未だにちょっと動物園とかね、いろいろクジャクたくさんいるんで、
うん、
いろんな研究されてんだけど、クジャクで言われてんのは、あの羽にこう緑色というか青い綺麗な羽があって目玉模様みたいなの
ね、うんうんうんうん、
でクジャクのオスがわーって羽広げると、メスにはあんな派手派手な模様なんやけど、
うん、
クジャクのオスがわーって羽広げると目玉がさ、プツプツってなってる。であれ数えられんのよ、1個2個3個120とか140とか、うん、こう研究者がこう1,2,3,4,5 数えられる。でやっぱね、バリエーションがあるらしい。目玉の数がやっぱ大きいほど優秀なオスというか、モテるオスみたいな傾向あるんやけど、ある一定の目玉の数以上いっちゃうとそんな差が出なくなっちゃうらしい。
140と160はあんま変わらへんみたいな。
そうそうそう、120以上は必要だったけどみたいな、ちょっと正確な数字忘れちゃったけど。でそれ何かっていうと、目玉の数って最初はまあそれがシグナルだったんだろうけど、まあ、今ももちろん使われているんだけど、なんかね、こう第一次審査というか第一次選抜のこの合格ラインが目玉の数120個くらいですよと。
お、
でそこ突破しちゃったら、まあ、目玉の数が多少増えてもそんなに関係ないですよ的な。
お、
だからこう最低ライン、合格ラインを決めるための模様みたいに感じの機能してんじゃないかみたいな研究もあります。
お、
じゃあその第一次選抜をクリアしたら、じゃあ何が重要かっていうと、クジャクもね結構鳴き声、甲高いですね、鳴き声するんで、それの、まあ、美しさとか大きさとかをメスは見てるんじゃないかとか、まあ、そう示唆されているけど、要するにこうメスからするとオスのシグナルをこう見て審査していたんやけど、まあ、やがてこうあんまりこう差がなくなってくると、まあ、それだけじゃ優劣つけがたくなってくるんで、別の形質、羽だけじゃなくて 泣き声とか
同点結晶みたいな
、ね、そういう感じでオスからすると繁殖に関わる形質がどんどん複数になっていくと、まあ、そんな感じになっている、
うん、
でそれはやっぱり一つのシグナルだけだとメスからするとこうオスを見分けることができなくなってしまうようなそんな感じなんじゃないかなと考えられています。でちょっともう一つ例出すけど今度は鳥じゃないんやけどクジャクグモ、クモ、
クモすか、
クジャクグモと呼ばれている、まあ、英語で言うとピーコックスパイダー、
オーストラリアにいるやつですか。
そうそう、オーストラリアにいる、
まあ、ダーウィンが来たでやってましたよ。
やってた、ね、あの日本でいうあのいわゆるハエトリグモの仲間なんだけど、ピーコックスパイダーね。でハエトリグモってなんか家の中とかよくいるクモ、ピョンピョン
かわいいっす、
ジャンプしたりね、あの虫を食べてくれるからねクモって、
はい
はい、狩りに出てくれるね、あの可愛らしいクモで、まあ、日本でも何種類もいるし、ハエトリグモハンドブックとかもあるけど、
すげえ
そのオーストラリア の, そのクジャクグモの仲間も何種類もいるんだけど、まあ、その中でも代表的な種類についてまあ研究があって、でそれはなんかねこうオスが派手派手なのよ。でメスは茶色なんだけど、メスは普通のハエトリグモみたいに地味な茶色なんだけど、オスはもうなんかレインボーカラーみたいな、でその模様をこう見せびらかしているんだけど、まあ、興味深いことにこれまあ YouTube かどっかに動画とかよく載ってんだけど、ダンスするんだよね。
しますね。
でこうなんか足をピーンって、後ろ足ピーンって上げて、こうなんかこうちょっと足を振るみたいなね、
はい、
そんな感じで、で自分はちょこまか左右に動いて、色も派手だしダンスもする。でそれメスがこう見ているらしいんだけど、まあ、メスが審査していて、オスは、派手派手さをアピールすると。鳥でも極楽鳥とかでもそういうのあるよね。
有名ですね。
派手派手でダンスして、鳥の場合は鳴き声あるよね。クモの場合は鳴き声ってないんやけど、
ないっす。
その代わりこう足で地面をこうあのドラムするというか、
お
叩くと。声は出せないんだけどこう振動を与えてると。だそういうことも
力強さじゃないですか
かな、ちょっと何か何を競ってんのか
心地よいリズムかもしれない
そう、なんか他の生物からすると何を競ってんのかちょっと分かりづらいんだけど、まあいかにねこう無駄な動きができるかみたいな感じなのかもしれないけどね
なるほど。
でも今ちょっとおさらいするけど、クジャクグモ、ピーコックスパイダーにはこう派手派手な模様、それと2つ目がダンスで、3つ目が地面を叩く振動の3つこう組み合わせて相手にアピールしているということですね。でこれがねちょっと1個目に紹介したクジャクのこう一次審査みたいな、一次選抜、二次選抜、三次選抜みたいになってんのか、それとも派手な模様とダンスとこう振動でこう込み込みでなんかパフォーマンス見てんのかとか、そういうのは多分まだそんな研究が分かってない、総合判断みたいのしてるのかもしれないし、一次審査みたいのもあるのかもしれない。
あ、なるほどなるほど。
それってまあでも面白いよね。でいろんな動物がねそういった複数の繁殖に関わる形質をよくね出してると思うんで、オスとメスでねそのフィメールチョイスみたいの続いていくと、結局は優秀なオスばっかになったら審査しにくくなると、そういうことが背景にあるんじゃないかなという感じですね、
うん、
で同じような例が人間社会にもあるんで、ちょっと紹介しますね、
はい。
あの僕がちょっと学生の時にずっとやってたあの体操競技、オリンピックとかでよくあるよね体操、
はい、
機械体操。オリンピックでよく言うあの見ると思うけど、まあ、日本伝統的に体操強かったんですね、もう何十年も。でちょっと純喜の世代は分からんけど、だいぶあの上の方の世代の方、体操といえば10点満点って感じしない、10点満点、10点満点みたいな、
うん、
金メダルみたいな、
うん、
はい、で昔はそうだったんですよ、
うん、
昔は10点満点で、まあ大雑把に言えば減点方式、
うん、
10点持ち点みたいなのがあって、なんかこう技がそんなに難度が高くなかったりミスすると減点されていきますよと、
うんうんうんうん、
9.3 だったら高得点ですみたいな、 9.5 点だったらオリンピックで金メダルですみたいな、まあそんな感じだったんだけど、やがてやっぱ技術とか向上してきて10点満点出ちゃった。
わお。
オリンピックとかね、もう完璧な、
もう火の 打ちどころのないみたいな、
は
い、
打ちどころのない演技が出てきちゃって、
はい、
あ金メダルってなった。すごい満点で金メダルってなるやん、
はい、
でもその体操の、まあ、あらゆるスポーツそうだと思うんだけど、技術ってだんだん上がってくるやん、
うん、
みんながこう教え合ったり、うん、技術がこう流通していくから、そうしたらみんな10点取り出したの。
やばいじゃないですか。
10点10点みたいな。
金が足りないっすよ金が。そうそうそ
う、みんな金メダルね。3人金メダル取ったら銀と銅とかどうなっちゃうとかね、
はい、
そういうルール次第だと思うけど、そんなになっちゃったんだよね。そうすると差がつかなくなっちゃうと、
一時を決める争いなのに差が出ないと、
はい、
これはまずいっすわ。
で10点と 9.95 の選手の差を見てももう分からへんと。その審判もそうだし、ね、やっぱ見てる人がいるから、ファンのね観客の方が見てて、その 0.005 点とかその差はなんないやと。
確かに
そうなってくるから、
うんうん、
やっぱりこれルール変えなきゃいけないってことで、今どうなってるかというと、あの内村選手とか、活躍していましたけれども、オリンピック今見てたら何点くらい出てるかっていうと、まあ、16.5 点とか。
おお。
上限がなくなってる。
なるほど。加点式みたいな。
加点の部分が多くなったね、
うん、
でそれはどういうことかというと、こう難しい技やるほどどんどん加点されていくと、
うんうん、
で体操とかこう失敗すると減点されるんだけどね、で大きく減点されちゃうんだけど、昔はねどんなに難しい技やっても10点のストッパーがかかってたんだけど、それが外されたってこと、
うんうん、
だからみんなどんどん、まあ、技術も発展してるんでどんどん難しい技やる。でそういう感じでこう、まあ、技術が花開いていく。で僕あの知らんけど、多分あの採点競技ってフィギュア スケートとかもそうだけど、
うんうん、
まあまあ同じようにどんどんルールね、そのオリンピックごとに改正されたりしてると思うんで、まあ、同じようなことが起きてるのかもしれないし。
ノリさんもくるくる回ってたんですか。
回ってたね。だから、東京オリンピック昔の1964年だっけ、
はい、64年です。
ついこの間の東京オリンピックじゃなくて、
はい、
前の東京オリンピックとかの時の体操のなんか映像とかたまになんか見たことあるけど、ポーンとかなんか飛び箱とかやるやん、床とか鉄棒とか。今の中学生が昔の東京オリンピック出たら金メダル取れるからなんかそんくらいやっぱ技術の進歩ってすごい。
なるほど、まあ、はい、栄養面とかも多分
そうだよね。はい、それもあって、だから技術の進歩すごいし、そういった審査基準が改正されると、まあ、さらにまた技術の進歩が発展進むと。でそれなんかね、こうピーコックスパイダーみたいな、クジャクみたいなね、オスとメスもあるシグナルが使われなくなると別のこう土俵というか舞台が設置されて、それでまた別のシグナルが花開くみたいな、まあそういう感じになってんじゃないかなという気がします。でハンディキャップ理論は、その、まあ、この体操の例出しましたけども、もはやねこう、まあ、今回のシリーズちょっと正統派の話だったけど、オスとメスのコミュニケーションに限定されないんです。あらゆるコミュニケーションに通用できるはずだっていうのがハンディキャップ理論を提唱したザハビーの言ってることで、
うん、
例えばアフリカのサバンナにいるガゼル、動物いるやん、
トムソンガゼル、
トムソンガゼルみたいな。で天敵は、まあ、ライオンとかチーターとか、
はい、
ああいった肉食動物がいて、
うん、
ガゼルを食べたいですと、
はいはい、
狙ってるわけ、
はい、
ガゼルはもちろん食べられたくないと。
逃げますね。
逃げるじゃん、
うん、
でもたまに見つかるやん、あ、うん、ライオン目があったみたいな、
やべ、
300m 200m 先でみたいな、やべってなるやん。でよく逃げるんやけど、そうじゃなくてガゼルで見られている行動がストッティングっていう行動が見られて、何してるかっていうと、ガゼルがその場でピョーンって真上に高く飛び上がるらしい。ピョンピョンピョン、
まさか俺はこんなに速く走れるぜみたいな。
そうそう、それは、
そうなんですか。
で最初はなんでストッティングしてるかっていう時に、仲間に危険を知らせるんだみたいなアイデアがあったんだけど、でもその家族とかを除いて同じ種類の集団の中で競争もしてるわけだから、ライバルを出し抜かないといけないから。
確かに
生存闘争あるから、
うんうんうん、
ライバル食われても自分が生き残ればいいからね。
もちろん
一目散に逃げるべきなの。
逃げます ね。もう隣のやつを置いてって、はい、
でその隣のやつに危ないよって知らせる行為が、自分が犠牲になってたら自分食われちゃう、
うん、
食われやすい、
うん、
で相手が 相手というか自分と同じ種類の別の個体が生き延びたとして、そういった自己犠牲的な行動って進化しにくいの、うん、しえないの。
なんとなく想像できます、
ね、そいつが子孫残せなくなったら
めっちゃ目立ちますもん、ジャンプしたら。
そうそうそう、あのそいつが食われちゃったら、そういった
四方八方の肉食獣があんなところにええのがおるわ言うてくるんで、は
い、食べちゃう、
たまったもんじゃないです。
食べちゃうから、そういったなんていうか犠牲的なというか優しい遺伝子って残らないよね、
はい、食われちゃいます、
ね、はい、でザハビーの言ってるのはそうじゃなくて、俺はこんなに跳躍力
やばいやん
アルニアアピールすると、
スト肉食獣が あいつは無理やつって日和るってことですか。初めて聞いた、はい、これ
で、これもし日和らなかったら、なんだあいつ生意気だと、高く飛び上がってた、
やばいやばい
挑発してるん
お
なんやと思って、チーターがめっちゃ全力で走って、
はい、
ガゼル捕まえちゃったら、そういったシグナルってもう維持されない。
確かに。
だからガゼルとしては偽のシグナルだったら、それはすなわちこう死を意味するわけ。
お、
単にメスに選ばれないとかそういうわけじゃなくて、騙したら食われちゃうってことは、そんな騙しの偽のシグナルって進化しにくいと思わない。
確かに、今に残らないってことです。
はいはい、そうそうそうそう。だからチーターに対してちゃんと伝わってるから、この本当に自分は跳躍力あって、それをアピールできますよっていうのが、チーターにもコミュニケーションって双方向だから、受け手にもちゃんと伝わってるから、その行動が維持されているんですよっていう。これ面白くない？
これ面白いです。
面白い、はい、で意外だよね。最初は自己犠牲的に同種の他の仲間たちに危ない逃げろっていうのね、伝えてるんじゃないって多くの人が考えてたんだけど、それはちょっとそんな行動は進化しにくいよと。でこのまあちょっと多分まあこれ正解だと思うけど、ハンディキャップ理論が出てきて初めて、
あ
で、あの説明つくようになったと。
なるほど。生態学の中だけど、まあ、別の、まあ、言うたら別の分野のところからの理論が、
そうだ、ね、
こういうものの解明にもつながったって
話です。はいはい、ね、オスとメスの、ね、正当多じゃなくて、ガゼルとチーターはね、食うものと食われるものの関係だけど、それでも通用しますよと。でザハビー自身も最初はね、やっぱ鳥の研究者だったんで、鳥のオスとメスのそういう繁殖のね、うん、コミュニケーションというかシグナルの謎を解明するためにハンディキャップ理論をこう組み立てたんやけど、
うん、
結構この理論は別にコミュニケーション一般に使えるんでしょうっていうことで、
うん、
こういうガゼルの話とかもこう紹介されてましたね。
なるほど。
でやっぱ動物だけじゃなくて人間もコミュニケーションするんで、例えばなんか、まあ、ジャイアンでもなんか格闘技の選手でもいいんだけど、威張る、ジャイアンが威張ってるやん、
はい、
で威張るときに人ってどうするかっていうと、もうそうそうそう、胸を張るよね。
伝わらないですけどね、ラジオでは
で胸を張ってちょっと顎をこう前に出す。であれどういう姿勢かっていうのは、ちょっと威嚇の姿勢なんだけど、
はい、
どういう姿勢かっていうと、実はね、あれ無防備な姿勢なんだ。喧嘩するに
構えてないですもん。
そうそうそう、例えばボクシングね、考えてほしいんだけど、ボクサーはこうちょっとかがんで
ガードを固めるってやつ
です。顎を引いてちょっと手を前に出して相手から殴られないようにそういう姿勢を取るよね、
はい、
それがこう、あの相手から攻撃されないためのポーズなんだけど、
うん、
威張ってる時の姿勢って真逆なの
よ。確かに。
もう無防備なの、
はい、
だからあの格闘家が試合前日に、試合の時はやっぱファイティングポーズなんだけど、試合前日のあの計量の時なんか威嚇し合ってるやん、よく
脳天からキス
あの時はめちゃくちゃ胸張って顎を上げてすごい怖いポーズやるんだけど、まあ、あれはやっぱりそのそうしてでも俺はもう強いやつ、
おお、そんな深い意味があったっすか
どうだろうねみたいな、まあこんな話もですね、ザハビーの本に紹介されてますね、
うん、
はい、ということでまとめますと、ハンディキャップ理論っていうのはこうクジャクのね、オスの羽の模様がなんで綺麗か、なんでオスメスがそういう派手な模様を選ぶのかという疑問から出発して、無駄な形質、無駄なシグナルだからこそ信頼が起きるという話やったんだけど、こういうふうにね、あのコミュニケーション一般に通用する普遍的な理論だと考えられます、
うん、
でハンディキャップ理論っていうのはこう珍しい例なんだけど、この生態学進化の理論が 人間社会というか人間の行動とか心理にも応用できた、まあ割と稀な例なんじゃないかなと思います、うん、普通は逆で経済学の理論を生態学
に
借用すると、
はい、
需要と供給の関係とか
コストと利益みたいな話ですね、
はい、コストと利益限界値の定理とかなんかいろいろありますけども、それをどんどんどんどん人間の経済の話をこう自然の経済というかねそっちに応用してきた歴史があるんだけど、ハンディキャップ理論はザハビ初でが出発点ですね、うん、宣伝になりますけどちょっとハンディキャップ理論あのややこしいこともあるんで、まあ、文章で読むとまたこのラジオを聞き流すだけじゃなくてですね確認になるのかなと思いまして、まあ、僕の本のすごい進化
お
一見すると不合理の謎を解くということで、まさにね一見すると不思議な現象をハンディキャップ理論は解明しているということで、
お最後に宣伝をぶち込んでくれる。いやいや
これねハンディキャップ理論のところはねなんかね大学の入試にもねあの使われましたね、
お
国語の入試、
えこれもしかして正直シグナルなんじゃないですか、いい文章ってことなんじゃないですか、
いい文章なのかな、
入試に使われるということはこれはだっていい文章じゃないとできないんで、これは正直シグナルじゃ
ん、そう思ってますけどね。でもちょっとあの読みにくいから問題になった、それ説もあるんですけどね、はい、で僕の本はいいんですけど、そのハンディキャップ理論提唱したザハビー自身が本書いてます。でこれちょっとやや専門書というかちょっとパッと本屋とかでは売ってないかもしれませんが、生物進化とハンディキャップ原理っていう本があって、まあ、これもう決定版です。で全然数式が出てこなくて、まあ、専門書っていう感じではないです、一般向けの本で、
僕読めそうですか、
全然読め
ます、マジっすか、
これもうかなり衝撃的な本当に面白い本で、
あ、ほんますか、
いろんな例がオスとメスの話もそうだし、食うものと食われるものもあるし、動物の話もあるし、人間社会の話も多いんで、まあちょっと大学院生とかねそういった興味ある人はぜひ読んでほしいなと思いますし、あともう一冊ね正直シグナルっていうタイトルの本があって、でこれはね書いた人が生物学者じゃなくてどちらかといってその工学というか、
まあ、工学
エンジニア系のすごいそっちですごい人の話で、あの人間社会の話がメインです。正直シグナルをこう人間社会でどういうふうに応用できるのかという話で、まあこれもまあ広い意味ではそのポピュラーサイエンスの本、専門書とかではないんで、我々も正直シグナルを使って結構コミュニケーションしてるし、そういうのをこうもっと応用できるんじゃないかと、まあ広い意味ではね、
うん、
人間社会にそういったお話あるんで、まあそんくらいしかないかもしれない、ハンディキャップ理論学ぶの、はい、そんな感じです。今日はこの辺で。
ありがとうございました。